奥よマジカルラブリー足の声で目覚めてよゲッチャーズでブルースロッタルピュアピュア放送始めちゃおう
はい月曜日はアシ埼玉ギャルの春日部紬が担当のマジカルラブリー紬のピュアピュアライフ放送局いえい今日も聞いてくれてマジ感謝日付変わって2025年4月21日月曜日新しい1週間の始まりだよみんなはどんなスタート切った？あーしはね今日も朝から元気満タンこの後ずんだもん先輩にカレーパン差し入れに行こうかなって思ってニヤニヤしてるなさてさてこの番組では動画配信サイトとかでバズってる今熱い AI 関連のニュースや記事をアーシなりに分かりやすく紹介していくよアーシ技術の話とか正直全然分かんないんだけどなんかすごいやばいって感じをみんなにも伝えられたら嬉しいな今日はね全部で4つの記事を紹介する予定どれもへえってなるような面白い内容だと思うから最後までお付き合いくるるじゃあ早速行ってみようレッツゴー今日最初に紹介するのはこちらの記事タイトルはジンマ 3QAT モデルズ Bringing State of the Art AI to Consumer GPUs これはね Google さんが新しく出したジェマ3.AI モデルの話なんかさ AI モデルって頭が良ければ良いほど動かすのにめちゃくちゃ高いパソコンとかすんごい性能の GPU っていうパーツが必要なんだって例えるなら超美味しいカレー作るのに普通の鍋じゃなくて業務用のでっかい鍋と特別なコンロが必要みたいなでこのジェマさんもマジで賢いらしいんだけど動かすのが大変だったらしいのでもね Google さんが考えたどうやったらもっとみんなが気軽に使えるようになるかなってそこで出てきたのが QAT っていう魔法みたいな技術クオンティセションアウェアトレーニング下かみそね QAT ってのは AI モデルのデータをねギュって小さく圧縮する技術なんだって普通に小さくすると頭悪くなっちゃうらしいんだけどこの QAT を使うと賢さはそのままにデータだけ小さくできるみたいな例えるなら学校の教科書あれ全部持ち歩くの大変じゃんでも大事なとこだけノートにまとめてノートなら軽々持ち歩けるみたいな違うかなうんまあとにかくデータが小さくなるから動かすのに必要なパソコンのメモリ VRM っていうのがめちゃくちゃ少なくて済むようになったんだってどれくらいかっていうと一番でかいモデルは前はパソコンのメモリが 54GB も必要だったのがなんと 14.1GB で動くようになったんだって 54GB とかやばすぎアーシのスマホのギガでもそんなに使わないよそれが 14.1GB ってことは RTX3090 っていうなんかゲーマーとかがよく使うパソコンのパーツこれメモリが 24GB らしいんだけどそういう普通のパソコンでも動くようになったってことマジで今まで一部のすごい人しか使えなかった最先端の AI がアーシたちみたいな普通の高校生でも使えるパソコンで動かせるようになるかもしれないってことだよこれってすごくない？なんかめちゃくちゃ高い機材がないとできなかったことがもっと身近になったって感じ他の小さいモデルももっと少ないメモリで動くようになったらしいからなんか古めのパソコンとかノートパソコンでも動かせるようになるかもってしかもねオラマとかラーマ CPT とかなんか聞いたことある？人気の AI 動かすソフトツール？そういうのにも対応してるらしいからすぐに試せるんだってハギングフェイスとかカグルとかで公開されてるらしいよアーシ動画配信サイト巡回するの大好きなんだけどこういうサイトも巡回してみようかなって思ったこれマジでヤバくない？高価なパソコン持ってなくても最先端の AI を自分で触って開発できるチャンスってことだよなんか新しいアイデアとか生まれそうはい次の記事行ってみよう今日2本目に紹介するのはこれタイトルはついに量子コンピュータで LLM の追加学習に成功量子コンピュータとテンソルネットワーク ックが LLM 計算を変える、うわ、なんかタイトルからしてすでに難しい。これはね、量子コンピュータっていうなんか未来のすんごいコンピュータと LLM、 これは大規模言語モデルって言って AI のことね。チャット GPT とかそういうやつ、この2つがくっついて AI のお勉強の仕方が変わるかもって話らしいの。なんかさ、AI ってお勉強するのにすんごい量のデータと、さっきも言ったけどめちゃくちゃ高性能な GPU がいっぱい必要らしいのね。マジで電気代とかやばそう。でも最近は全部をお勉強し直すんじゃなくて、ローラっていうちょっとだけ賢くするみたいな効率的なお勉強の仕方が注目されてるんだって。ここに量子コンピュータが出てくるんだけど、量子コンピュータってなんか重ね合わせとかもつれとか意味わかんない不思議な力を使って少ない道具、量子ビットっていうらしい。でもすごい表現力が持てるらしいの。例えるなら、普通の絵の具は色を混ぜて色を作るけど、量子コンピュータの絵の具はなんか混ぜなくても最初からいろんな色が同時に出てくるみたいな。いや、多分違うなこれって。量子コンピュータで AI のお勉強を可能にするのに、テンソルネットワークっていう技術が大事らしいの。これもなんか数学的な難しい話っぽいんだけど、巨大な AI の一部を量子コンピュータ用に翻訳変換するのに役立つらしい。これを使うと、普通のやり方じゃ難しかった量子の情報構造ってのを調整できるんだって。量子の情報構造をマジで何言ってんのかわかんないんですけど、ずんだもん先輩助けて。とにかく量子コンピュータで AI をお勉強させるのは、ただ早くするだけじゃなくて、今までと全然違うやり方、別の層をとして捉えられてるらしいの。だからお勉強のやり方も新しく考えないといけないんだって。実際に量子コンピュータで AI のお勉強の一部をやったり、特定の分野に詳しい AI を量子コンピュータで調整したりする研究が進んでるらしいよ。これで計算が速くなるだけじゃなくて、 AI がもっといろんなことに対応できるようになったり、少ないエネルギーで動いたり、もっと深い知識を持ったりできるようになるかもって期待されてるんだって。結論として、量子コンピュータが AI に使われると、単に計算が速くなるんじゃなくて、 AI がお勉強して賢くなって進化するプロセスそのものが変わるってことらしいの。ローラとかテンソルネットワークとかいう技術がこの新しい時代を開いてるんだって。これは AI が今までとは違う量子的な考え方を取り入れ始める可能性がある。うん、正直アーシには難しい話だったけど、なんかすごい技術っぽい。量子コンピュータと AI が合体してなんかやばいことになるってことだけは分かった。いつか量子コンピュータでカレーのレシピとか最適なカレーパンの作り方とか教えてくれる AI とかできたら最高だよね。次行ってみよう。3本目の記事はこちら。タイトルはテキスト埋め込みモデルピリ LM をインベッティング 1B の開発プリファードネットワークスリサーチ&ディベロップメント。著者名はプリファードネットワークスリサーチ&ディベロップメントさんだって。これはね、プリファードネットワークスさん、略して TFN さんが作った新しい AI モデルのお話。 TLM をインベッティング 1B っていうモデルで、これは日本語の文章をね、数値ベクトルっていう数字の塊に変換してくれるモデルなんだって。なんでそんなことするかっていうとね、文章を数字の塊にすると文章の意味を数字で表せるようになるの。意味が似てる文章はこの数字の塊も近くに、意味が違う文章は遠くにみたいな。そうすると数字の塊同士がどれくらい近いかを計算すれば、文章同士がどれくらい似てるかがわかるようになるの。これってめちゃくちゃ大事で、例えばネットで何か調べ物するときとか、膨大な文章の中から自分が探してる情報に近い文章を見つけたり、最近流行りの RAG っていう AI に外部の情報を覚えさせて賢く答えてもらうシステムとかを作るのにすんごい重要な技術なんだって。例えるなら、たくさんの服の中から自分の好きなテイストの服をパッと見つけ出すみたいな。いや、 全然違うか。うん、でね、TFN さんが作ったこのモデル、日本語のテキスト埋め込みモデルの性能を競う JMTEB っていう大会ベンチマークで、なんかオープン AI さんのすごいモデルとかも抑えて一番になったらしいの。マジで？すごすぎない？特に文章を探すタスクでマジ最強だったらしい。どうやってそんなにすごくなったかっていうとね、いくつかの工夫をしてるんだって。 1LLM 構造の応用。なんか普通は文章を作る AI の構造を文章全体を見て数字にするのにいい感じに変える LLM に彫るといいしっていう手法を使ったらしいの。2段階的な学習。いきなり難しいことを教えるんじゃなくて、まずたくさんのデータで基礎を教えて、その後もっと質のいいデータでレベルアップさせるみたいな学習方法。3効率的な学習。対象学習っていう、似てる文章は近く違う文章は遠くにって教えるやり方で効率よく学習させたんだって。4データの工夫。いろんなデータから良いとこ取りしたり、違う AI にデータを見てもらって学習に使うデータを厳選したり、一見似てるけど意味が違う難しいサンプルとかも使ったらしい。マジデータ集めも工夫してるんだね。5検索特化の調整。検索するときに使う言葉クエリ。2なんか特別な言葉プリフィクスをつけることで検索精度を上げる工夫もしたんだって。これらのたくさんの技術と工夫で日本語のテキスト埋め込みでトップクラスの性能を持つモデルができたんだって。このモデルはハギングフェイスっていうサイトで公開されてて、ライセンスも誰でも自由に使えるアパッチ V2.0 っていうやつらしいから、個人で使うのも仕事で使うのも OK なんだって。 DFN さんマジで日本の AI をリードしてる感じするよね。このモデルで得た技術と価値識がこれからの PFN さんの AI 開発にも活かされるんだって。なんか日本語の AI がもっと賢くなりそうでワクワクするね。さあ今日紹介する最後の記事だよ。これは技術的な話じゃないんだけど、なんかみんなあるあるってなりそうな面白い記事だったんだ。タイトルは間違ったこと言った時のあ、ごめん嘘言ったという言い回しが通じなくて、なんで嘘つくのと言われて少しトラブルになった話。エンジニアの癖ですよね。関西は結構多くの人が使う印象。これね、ツイッター今は X って言うんだっけ、そこでバズってた話題らしいんだけど、なんか自分が間違ったこと言っちゃった時にあ、ごめん嘘言ったっていうことあるじゃん。あれがね、人によっては全然通じなくて、なんで嘘つくのって怒られちゃった人がいるんだって。マジでこの人ね、これって理系の人とかエンジニア特有の言い方なのかなってツイートしたらしいの。そしたらマジでたくさんの人から意見が集まったんだって。わかる、エンジニアの癖だわ。理系だとよく聞くシステムのこと話してて、パラメータ間違えた時とかに使う、通信関係の現場でも使うとか、エンジニアとか理系の人からあるあるって声がいっぱい。なんかこれはわざと嘘をついたんじゃなくて間違えちゃった訂正っていう軽いニュアンスで使ってるみたいだね。中には高校の先生が使ってて覚えたとか、研究職の人も使うとかいう意見もあったらしいよ。でもね、一方で関西地方だとエンジニアとか関係なく普通に使う人多い気がするっていう意見もあったんだって。短い言葉でパッと間違いを伝えられるからかな。ただね、記事の発端になった話みたいに嘘って言葉は普通は悪意を持って本当じゃないことを言うってイメージがあるから、意図してなくても誤解されちゃうリスクがあるんだよね。間違えたこと嘘っていう意味では合ってるけど、悪意があるかどうかまでは伝わらないとトラブルになるみたいな意見もあったみたい。これってアーシたち高校生とか、これからエンジニア目指す人とか、新人エンジニアさんとかにも大事な話だなって思ったの。なんかさ、特定のコミュニティ、例えばエンジニア界隈とか特定の地域とかでしか通じない言い回しってあるんだよね。技術的な専門用語だけじゃなくて、こういう日常会話っぽいフレーズにもあるんだなって。コミュニケーションって自分が言いたいことが相手に正確に伝わることがマジで重要じゃん。嘘言った 以外にも間違いを訂正する言葉っていろいろあるよね。間違えました、訂正します、正確に跳ねとかさ、状況とか相手に合わせてより分かりやすくて誤解されない言葉を選ぶようにしようって思った。なんかさ、仕事って技術だけじゃなくて周りの人とちゃんとコミュニケーション取るのもマジで大事なんだよね。言葉の選び方一つで相手の受け取り方が全然変わることもあるんだなってこの記事読んで改めて思った。アーシも普段使ってる言葉ちょっと意識してみようかなって思ったよ。みんなも考えてみてね。はい、てなわけで今日はマジカルラブリー紬のピュアピュアライ放送局、月曜日担当の春日部紬がお送りしました。今日はね、高性能な AI モデルジェマ3がなんか QAT っていう技術で普通のパソコンでも動くようになったよって話とか、量子コンピュータと AI が合体してお勉強の仕方が変わるかもっていうちょっぴり難しいけどワクワクする話、それから PFN さんが作った日本語最強クラスのテキスト埋め込みモデル TLM をインベッティング 1B の話、そして最後にエンジニアさんとかが使う嘘言ったっていう言い回しで誤解されちゃったコミュニケーションあるあるの話を紹介したよ。どうだったかな、アーシの説明わかりやすかった、それとも逆に混乱しちゃった、ごめんね。番組への感想とかアーシに聞いてみたいこととか、こんな記事紹介してほしいみたいなリクエストがあったら、ぜひぜひ番組ホームページからメッセージ送ってね。アーシみんなからのメッセージ読むのマジで楽しみにしてるんだよ。しそれじゃあそろそろお別れの時間かな。来週もまたここマジカルラブリー紬のピュアピュア AI放送局でみんなに会えるのを楽しみにしてるよ。月曜日担当春日部紬でした。また来週、バイバイ。プログラミングチョップ。